笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、9月24日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
はい、こんばんは、新野明です。
はい、秋ふかし。
まだじゃないかな。まだ暑くねえかな。
いつも否定されますね。
いやだって今年はさ結構暑いじゃん。
そうですね、うん、だいぶこう朝晩涼しくなってきて
こういうね予測型放送なんで、はい、ね、難しいよね。
けどさ、そうですね、
予測でもあんまできてないでしょ。
そうですね、
ね、今週さ、
はい、
先週あんなに暑かったから多分今週も暑いはずよ。
うん、
で一応予想では10月も結構30度の日あるらしいんよ。
あ、そんな、え、30度の日があ
るらしいんよ。
へ、う
ん、まだ暑いじゃん。
暑いですね、うん、
で秋ふかし
秋朝しですかね。はい、
あのすみません、あの全国でこけてる方が
すいません
あのね、この番組オープニングはウォーキングに向きませんってツイッターでつぶやかれるんで、ゴツゴツした感じでね毎回、うんうんうん、で今日もね、あのゴツゴツしてね、ウォーキングで筋トレ聞いてこけちゃって怪我をしたらどこに行きますか。
そんなつながりがあるんですね本日のゲストがリハビリ系
でも浮かんでるでしょのこれがねつまずく原因なんだよ。でもね、
はい、リハビリ的
また浮かんでるしどうすんだよ。
リハビリ型デイサービス、
この間を
リハビリ系デイサービスの授業をされてます方がいらしてます
で、
はい、
で 先週からつながったんだよ、なんかね。
先週に引き続き広島県つながりです、ね、
もうさ、先週の増岡さんと別に山下さんはつながりないんだよ、個人的には。
そうですね、
何の紹介とかもない、何もないのよ。
そうですね、
でたまたまこうね引き寄せですよ。引き寄せちゃったらまた広島、
はい、
ね、で、はい、山下さんが今回、まあ、今船橋ね在住ですけれども、はい、広島出身ということで、広島時代の、ね、お話もちょっとお聞きしながら今のビジネスのいろんなことをです、ね、
はい、
お聞きしたいと思ってますけども、
今週もよろしく
、はい、
あれ
まあいいやじゃあ今週も
よろしくお願いいたします
この番組は年会費たった5000円の企業支援、NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
本日の達人48番山下哲司さん、
年齢と一緒ですね。
あ、すごーい、本日のゲスト達人なんと48歳、そして達人ナンバー48番みたいな素敵ですね。
そう、なんとって君そのギャグとして古くねえか
今でしかない
、うん、
ちなみに哲司さん誕生日は
7月7日です。
おー、またという、
なんで大なのかなんですけど
はい、紹介させていただきます。山下哲司さん、合同会社リハコンテンツ代表者であられます。広島県出身、県立広島商業高校硬式野球部、この辺ちょっと本編で深くお伺いいたしますが、中央大学商学部経済学科卒業、建築不動産業に精通されました。フランチャイズビジネスを多岐の業種にわたって事業開発され、介護に関するビジネスモデルとしてショートステイ、高齢者専用賃貸住宅などのノウハウも持たれています。約5年前に 現在推奨しているリハビリ型デイサービスの事業に出会い感銘を受けられ、以後2社のフランチャイズ立ち上げに参画してます。専門家しか参入できないという参入障壁を取り除き、業種からでも介護保険を使ったビジネスに参加できることをセミナー等々で啓蒙活動を行われています。現在、リハビリにおこもりの方とその家族を含め約50万人に喜んでもらうことを目標に掲げ、2020年までにセミナーやコンサルティングおよび直営店を含めリハビリ型デイサービス1000店舗実現構想を推奨されていらっしゃいます。合同会社リハコンテンツ山下哲司さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山下さん、改めましてよろしく、
よろしくお願いします。
お願いします。なんかようわからん説明でしたけどね毎回ようわからんのだけど、
いやすんません
山下さん、何屋さんですかって聞いた方がいいですかね。
あ、そうですね、まあ、介護保険を使ったビジネスなんですけれども、はい、まあ、イメージとしては、カーブスさんのような、まあ、街角にあるフィットネスクラブに、介護保険を使って、まあ、高齢者の方が、まあ、通えるという、そんなイメージ あのビジネスをやらせていただいてます。
カーブスって大体皆さん全国的にもうご存知の方多いですから、
はい、
先月の、終わりに沖縄に行ったんですけども、
はい、
あ、カーブスあるみたいな、沖縄のちょっと固い中にもカーブスがこうあったんで、まあ、アメリカから来たモデルですからね、で、奥様とか女性専門の、まあ、スポーツジムみたいな30分だけのというようなことでしたよね、
はい、
でそういった感じで、シニアの方を専門にしてそのリハビリテーションを兼ねた、まあ、スポーツジムといいますか、
はい、
に近い、デイサービスの、はい、介護事業と、
はい、
でその、ビジネスモデルをさらに、お店を経営するだけではなくてFC 展開を目指していこうということです、
はい、
広めているということですね。
はい、そうです。
はい、ということで山下哲司さんに今日は来てもらっております。今週来週よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、先週のですね、達人が広島から来られた方、
あ、はい、
で何の脈絡もないんですがまた広島つながりに、なりまして、で広島は市内出身ですか。
はい、市内ですね、
はい
はい、
で、どうも子供の頃から割とスポーツが得意というか、
はいはい、野球少年
です。野球少年で、はい、広島といえば野球ですよね。
そうですね、
まあ、最近サッカーもちょっと広島ね、ですけど、で広島の、高校時代もあれですよね、野球やられてというか、はい、もうそれは小学校のとかずっとですか、野球ですか。
そうですね、ずっと野球ですね、
野球で、
はい、
で割とエースで4番みたいな、
はい、
感じで。
そうですね、
なんかいわゆる広小にいらっしゃったという。
はい、広小野球で有名な広小で野球やってました。
もう広小野球って分かる？
分からないんです。
分からない、
はい、
広小野球でもうね、大体野球してる人はね、広小野球といえばバントバントバント、
はい、
1安打で1点入れるみたいな、
そうですね、
そういう、
はい、
2安打で3点入ってるみたいな、はい、そういう野球ですよね。
そうですね、
高校時代にその、まあ、僕ら今広島以外の側から見て広島野球ってこうイメージありますけど、内側でプレイヤーとかやってる側とすると、広島野球ってどんなこう伝承を受けてたんですか。
そうですね、まあ、試合のあらゆる、まあ、ケースを想定をして一つ一つ例えば、ワンアウト一三塁の場合の、まあ、守り方だったり攻め方だったりで、その時の、まあ、サインが出て、まあ、仕掛ける作戦のあらゆる場面を全て、まあ、練習でやってましたので、まあ、本番はどちらかというとそのいくつかあるパターンの中の一つが選ばれてサインが出されてそれをただまあ実行していくというふうな非常にまあ組織的な
野球、なんか傭兵部隊っていう
感じですね。
でもその出るサインは一個ですよね。
そう、はい、
ね、バントだけですよね。
いや、そんなことないですけど、
ヒットエンドランとかありましたっけ。
あります、あります。
僕記憶としては広島野球ってのはどこでバントのサインが出るかだけじゃないかと思って
広島野球、分かりやすく言うと、まあ1回から9回まで0対0でずっと守りきってですね、で最後9回の裏に相手のエラーで1点取って勝つという、高校野球も、まあ、大学野球はリーグ戦ですけど高校野球はトーナメントなので、 要は大きく勝つということは必要なくて、負けない野球というのが、はい、考え方ですね。
もうこの広小野球とサッカーでいうとイタリアサッカーのカテナチオと、はい、まあ、ある意味負けないという、はい、でこれはの僕らのビジネスにおけるその、戦略っていうのも、まず最初に勝つか負けるかじゃなくて負けない戦略を最初に組むんですね、はい、絶対にどういうものにも負けないよ、0対0だよって、でそこから上積んで勝つか負けるかっていうところにこう入ってくるんですけども、はい、そういう意味ではもう染み込みましたよね。
そうですね、はい。
で、まだ高校時代になんか凄まじい思い出があるということをちょっとお聞きしたんですけど、はい、
まあ、直接甲子園には関係のない、まあ、春の県大会という、はい、まあ、公式戦がありまして、うんうんうん、で、決勝まで進みまして、で最初先取点を叩き出しましたので、私左バッターだったんですけども、はい、三塁線にですね、うん、自分で言うのもなんですけど、うんうん、美しいヒットを打ちまして、
広島だって珍しいですよね。そう、スクイズじゃなかったですね。ヒット性の、
はい、前半は勝ち越しをしていたんですけども、うんうんうん、後半にですね、私はレフトを守ってまして、はい、で広島市民球場ではなくて、広島県営球場という、まあ、非常に古い球場がありまして、でそこに大きなレフトフライが、飛んできました。でもうフェンス際ギリギリだったんですけど、まあ、楽勝だなということで、うん、逆ハンドでグローブを出したんですけども、見事にそのグローブの弾きが良くてですね、はいはいはい、スタンドに入れてしまったという、
スタンドイン、
はい、オンゴールをしてしまったという、
これエンタイトルツーベースじゃないんですね、はい、
ホームランになって、私も弾いてそのボールがスタンドに入っていくとか、本当スローモーションのような感じだったんですけど、
ゾーン状態入っちゃった、
はい、で入ってしばらく、これはどういうことなんだろうって思ってたらですね、後ろにスタンドに小学生が2人いまして、バーカって言われたんですね。でバーカと言われた瞬間ハッと我に返りまして、グランドの方を見ると塁審が手を振ってまして、あ、ホームランなんだと。
それってやっぱバカって言われたのもスローモーションでした？
なんかそこでこう催眠からこの冷めたというふうな感じ、
ね、なるほどね、
はい、
皆さん優しかったようで。
そうですね、たまたまその日は、一塁側のベンチだったんですけども、で当然、まあ、応援団もいて、で、まあ、会が終わって、まあ、ベンチに帰ったんですけども、まあ、監督以下誰もその、まあ、ホームランをアシストしたというふうな指摘もなく、応援団も反応もなく、あ、これはもしかしたら見えてなかったんだなと思いまして、ラッキーって中でですね、小さくつぶやきました。うんうん、で、まあ、試合が終わり、まあ、それが原因で負けまして、まあ、準優勝で、学校に戻ったんですけど、まあ、本来であれば、夏、まあ、春の県大会終わったから夏の甲子園に向けて、はい、練習するぞというところだったんですけども、うんうん、なぜか、まあ、今日はお疲れさんということで解散になりまして、うんうん、で、まあ、仲のいい友達に、いや実はレフトでホームランアシストしちゃったんだけど、知ってたって聞いたら、バーカみんな知ってるよって言われてですね、皆さんの優しさをしみじみと、
なるほど、ね、
感じました。
もうね、そのね、そういうなんですか、事件というか、はい、その失敗は気持ちが弱ければ永遠にこう引きずりますよね。もうでも早い段階でそれはもう吹っ切れましたか？
そうですね、まあ、意外とちょっと図々しいところがあってしばらくそんなことがあったのも忘れてたんですけれども、まあ、ある時まあ、社会人になってからですね、お酒の席で、うんうん、広島で野球やってたんだってっていう話で盛り上がった時に、いや実はこれこれこうでと今のような話をした時にすごく受けたんですね。初めて聞いたわそんな話みたいな感じ で、ああこの話は受けるんだな、
受けます受けます、確実に受けますね、
ということで、なるべく初対面の方には話して差し上げるように。
ってことはね、やっぱりね、あの時の失敗は今にとってみれば宝の、はい、どうですよね。
そうですね、
宝のお話ですよね、はい、それでだってお話がね、その一発の切り開かれたら営業につながるじゃないですか。
そうですね、
もう過去の体験全部宝ですよね。
そうですね、
ということで次は東京に出てこられたわけですね、
はい、
中大に、中大学に、
はい、
の、まあ、この辺に住んでいらっしゃった
よ。え、そうなんです。あの国分寺府中界隈に住んでおりまして、
はいはいはいはい、で、中央大学でも野球をやるために来たんですか。
はい、野球をやるために来ました、はい、
で野球部に入られて、
はい、で私高校時代からですね、あの非常に怪我の多い選手で、うんうんうん、まあ、あの体が硬かったんですね、うんうん、でまあ、そういうこともあって、まあ、高校時代から、まあ、腰とか足とかいろいろ悪いところがあったんですけれども、うんうんうん、なかなかやっぱりあの完治しないということで、うんうん、まあ、このまま野球を続けるのも無理だなということで、うんうん、まあ、断念を、ね、うんうん、しました。
あの頃の中央大学ってあの富樫の選手とかどうですか、ヤクルトに行った。
ですね、ちょうどあの、太陽に行かれた高木先輩と私入れ替わりだったんですね、はいはい、
時代を感じますね、あのスーパーカートリオのね。
あ、そうですね、はい、
高木さんの今息子さんたちもヴェルディですからね。
あ、そうなんですか。
この前もね、あの天皇杯で息子さん、はい、あの兄弟ゴールで結構ニュースになりましたね。
あ、そうですか。私あの、たまたま中央大学つながりなので、あのジャイアンツの阿部慎之助選手の、はいはいはいはい、まあ、講演会にも入ってまして。
以前そうです、阿部慎之助もそうですよね、はい、キャッチャーでね、はい、中大ですよね、はい、そうだそうだ。
あの阿部選手は、うんうん、お父さんもやっぱキャッチャーで中央大学なんですね、
はいはいはい、
でお父さんと、まあ、お知り合いになって、で、まあ、あのちょうど5年ぐらい前ですかね、あのグアムキャンプに玉拾いに連れてもらったんですけど、
ね、はい、でも そこでやっぱりこう、ね、学生時代の怪我が多かったっていうのは、はい、今の仕事にこうつながっていくこう布石なんですか。
あ、本当に、まあ、今思えばなんですけど、あのしょっちゅうリハビリをやってましたので、そういう意味ではあのリハビリということに、まあ、最終的にこうつながってきたのかなというふうに感慨深く感じております。
あの大学卒業して最初に入ったこう職業というかその会社どちらになるんですか。
はい、あの当時日本マクドナルドの親会社の藤田商店という、まあ貿易商社ですね、
はいはいはい、
デンさんの、はい、あのデンさんに憧れて、まあ、当時あの新卒の採用はしてなかったんですけれども、まあ、無理やりお願いをしてですね、あの日本マクドナルドの中途採用の試験を一緒に受けさせていただいて、で最後、まあ、あの役員面接でなんとか入れていただいたんですけれども。
そこではどうでした。やっぱりこのビジネスの基本みたいなのを学んだんですかね。
残念ながら私あの英語が不得意だったもんですから、あの倉庫版に回されましてですね、せっかくあの無理やり入れていただいたにもかかわらず、たった4ヶ月であの転職をさせていただきました。
もったいないですね、4ヶ月で。で4ヶ月後でどちらに行かれたんですか。
はい、あの今ピタッとハウスとかで有名なスターツ株式会社にお世話になりまして、はい、そこで不動産建築をあの経験させていただきました。
独立するまでの間でその、まあ、いろんな体験がこうあったと思うんですが、はい、どの辺があの自分のこうあれですかね、今の身になってるなというふうに感じられます。
そうですね、ちょうど、まあ、30前ですね、30前に、まあ、今、マザーズに上場して活躍されていらっしゃる経営者の方がたまたま、まあ、先輩でいらっしゃいまして、でその方と一緒に、なぜか電子機器の販売会社を、まあ経営をすることになりまして、
一緒に
ですね、まあ、途中から、まあ、私自身が、まあ、独立独歩になったんですけれども、で、まあ、3年続かずにですね、まあ、会社を閉めまして。
倒産という形ですか。
まあ、特に手形を売り出していたわけではなかったので、倒産ではないんですけれども、まあ、閉鎖、まあ、実情の倒産ですかね、
廃業とか、
はい、そうですね、
まあ、自分の中では失敗したなって感じですか。
そうですね、大失敗しました。
大失敗ですか、はい、でお客さんに迷惑かけたりとか、はい、従業員の方とか、はい、まあ、ありますよね。
そうですね、
こうそこから立ち上がるって結構大変なことですよね。
そうですね、当時締めて全て計算してみたら約8000万 の、あの未払い金とか、まあ、借入金がありましたので、
それも背負ったまま次のステップに
まずはそれをいかにしてきれいにするか、うんうん、まあ、お返しをするかということで、うんうん、当時まあ一番金額の大きかった、まあ、買掛金ですね、うんうん、買掛金を未払いしてた会社に、まあ、それこそ体で返しますということで3年間、うんうん、まあ、お礼暴行させていただきまして、うんうん、でまあ、営業成績を上げて、まあ、無罪放免にしていただいたという。
すごいですね。あれですよね、大体そのお金がドカンとこう失敗するとね、
はい、
まあ、債務整理をするとか、あとなんだろうな、まあ、破産全国を裁判所に起こすとか、はい、いうことで一回、まあ、なくしますよね、
はい、
で会社も会社構成をかけちゃったりとかいうようなことですよね、
はい、
それをその自分の体を張ってお金を返します、はい、で業績を作るという、
はい、
この荒技はなかなかしないですよ。
あ、
した方なかなか少ないんじゃないですかね。
そうですね、当時も、うん、ちょうど個人破産というんでしょうか、うんうんうん、が、まあ、できてきていろんな制度が、まあ、普及してた時期だったので、
そうですね、
まあ、年齢も若いですし、まあ、その個人破産を進めていただいた弁護士さんもいらっしゃったんですけれども、まあ、一回逃げると生涯逃げる癖がつくんじゃないかというふうな、
あ、すごいな、
うん、まあ、そんな考えもあってですね、
はい、そこで、まあ、全てその綺麗になりましたよと、
はい、
もう一回チャレンジして経営をやってみようと思ったんですか。
いや、思わなかったんですね、うんうん、で当時、まあ、そういう借金を返済しながらも、まあ、とにかく日本一幸せなサラリーマンになるぞっていうい
いですね、
目標を掲げて、
まあ、サラリーマンかどうかよりも日本一ってのが大事ですよね。
そうですね、そうですね、
うんうん、
まあ、そういう思いで、やってまして、まあ、まあ、妻にもそういう意味では新婚早々から、
はい、
そういう、まあ、嫌な目をさせましたんで、うんうん、まあ、そういう気持ちも組んだ上で、まあ、日本一幸せなサラリーマンで稼ぐぞというふうな、そういう生き方をずっと最近までしてきました。
でリスタートを決めたのはこの事業のきっかけになった部分ですよね。
そうですね。
どこがきっかけになったんですか。
まあ、先ほどのリハビリから非常にこう私自身がそういう意味では常にこう人生のリハビリを重ねてきたようなところがありまして、でまさにこれだなというふうな事業をですね、まあ、これでその、まあ、儲けたいとか大きくなりたいとかいう前に非常にこう喜ばれる、で、まあ、必要な方にはとても必要な、まあ、施設である、まあ、ビジネスモデルであるということを確信しましたので、これはまあ、自分のそういう過去の体験から来る恐怖感なんかも乗り越えるべき、まあ、事業だということを確信しまして、まあ、独立に至ったということです。
なるほど、
はい
はい。短いですね、あっという間の、もうちょっとお話を聞きたかったんですけども、今週はこんなところで、来週がですね、山下さんのその今のビジネス の、 そのきっかけの部分をですね、
はい、
もう一回お聞きしながら、今の事業のいろんな魅力とか、向かうべき方向性なんかをですね、またお聞きしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
読書の達人、はい、今週も 先週に引き続き日比さんがお休みということですので、ピンチヒッターじゃじゃーん。
はい、いいんですか、自分で紹介するんですか。
はい、
はい、ピンチヒッター、野菜ソムリエサオリンこと長谷沙織です。
はい、長谷沙織さんの登場です、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、
で今日の、
はい、はい、ですね、なんか本を紹介してくださいというふうに急に
今、
はい、言われまして、新郎さんから、はい、で、まあ、たまたま今日持っていたというか、はい、ほぼいつも持ち歩いている本なんですけども、まあ、私野菜ソムリエというのをやっておりまして、
よく肉食うので、
肉も魚も甘いものもお酒も、はいはい、オールマイティな野菜ソムリエです、はい、決してベジタリアンではございません。
はい、
食べることが好きなんですよね。
素敵ですね。
で、まあ、そんな中ですね、まあ、野菜の、まあ、食べ方ですとか、はい、美味しい食べ方、おすすめの野菜などを皆さんに、まあ、私いろいろ講座をすることもありますので、
はい、
まあ、いざという時に役に立つ本ということで、まあ、必ずこれは持ち歩いているという本があるんですが、これ名前を言ったらいいんですかね。
はい、お願いします。
紹介してください。
はい、主婦の友 ベストブックっていうやつなんですね。これ一番体に効く野菜の教科書という本です。で監修は薬学博士明治薬科大学理事の本橋昇さんという方だそうなんですけれども、すごくねこの本はこの何でしょうね、表紙のところに野菜の写真がたくさん載っていて、最近ねお持ちの方はちょっと多いかと思うんですが、ただ皆さんがお持ちなのはおそらく A4 版の大きさのものだと思うんですね。で私が持ち歩いているのはこれ何版って言うんですかね、この大きさ
B5 版
B5 版ぐらいの、はい、中身違う、あの野菜の特徴ですとかね、あの栄養素の特徴から選び方の特徴、はい、そしてカロリーや、野菜の由来など全てにおいて簡単に書かれてますので、まあ、一般の方が読んでいただくにはとてもよろしいかと思います。はい、ちょっとね、あ、もっとですか、はい、あのだからいろいろこう難しいことをギュッと詰めたものではなくて、さらっと読めるけれども必要な情報最低限のことは書いてあるものなんですね。
なんか折り目がついてるところが、
折り目がついてる、
ちょっと紹介して、
折り目はこれアボカド
ですね
あの個人的に
サオリアボカドに興味があるという、
はい、アボカドが好きなんですよ私、大好きなんです、ね、アボカド。
アボカドの何が好きだったの、チーズだっけ、なんだっけ、
いやアボカド入ってたら何でもいいんですけど、はい、お醤油つけて食べるだけでもいいんですけど、アボカドチーズいいですね。
そう、こだわりがないのがねサオリンの、
はい、
あの野菜ソムリエなんか本当にっていう、
そうなんです、あの何でもいいというわけではないんですが、やっぱ皆さんがねこう楽しく食べていただくということが一番なので、はい、あんまり縛りがあるとね嫌になっちゃいませんか、これは食べると体にいいとかそればっかり言われてるよりは美味しいからっていうことが大事だなと思っているんですね。でアボカドはですねもうあの食べる美容液とも言われていますから、はい、もう皆さんこれアボカド植物学上は実は果物です、
はい、
でも、もうね、野菜として認められておりますので、はい、なんだっけ、野菜的果実のアボカド、うんうん、はい、これについてもビタミン E や C が豊富に含まれているということがこの本には書いてあります。
はい、
ということです。
ありがとうございます、はい、本日紹介していただいた本は一番体に効く野菜の教科書でした。サオリン、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
明日結婚式なんて。
なんでそんな。そうなんです。
明日結婚式だね。
しのさん来てくれるんですよね。
今行くよ。ツイッターでつぶやくんで。
あ、ありがとうございます。
うん、ツイートキャストに生中継なんかしちゃうかもしれない。
ありがとうございます。あの野球でオンゴールってあるんですね。
いや、まあ、サッカーの言葉なんでオンゴール自体はね。
オンホームラン？あれって二塁打ではないですね、ホームランになっちゃうんですね。
まあでもたまにメジャーリーグでね見ますよね、はい、そういうシーンをね、
はい、
あのアシストっていう言い方をしますからね、
うんうん、でも子供って正直ですよね。
なんで
バーカとかあショックだけどみたいな、
うん、まあでもそれは野球場はねもう野球はもうそういうどこじゃないですか、ある意味
そうですね、
甲子園とか行ったらむちゃむちゃじゃないですか。
あ、そうですね、
もう涙涙ですよね、それこそきっと
ってことで、明日は涙涙も船越香織の結婚式ということで、
はい、
山下さんの後編は来週ということで、でよろしくお願いします。
はい、
はい、ジメさん良い週末を、香織幸せにね。
ありがとうございます。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？